小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今月は開校145年、日本最古の盲学校を訪ねて、京都府立盲学校の取り組みについてご紹介します。京都府立盲学校を語る上で欠かせないのが資料室の存在です。京都盲亜院創立以来の菩薩や教科書、教具、生徒作品、写真などおよそ6000点近くが保管されています。この学校と府立ろう学校が所蔵する3000点の歴史資料は、平成30年に重要文化財の指定を受けています。この資料室について、坂本健次郎先生にお話を伺います。坂本先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本当に多岐にわたる様々な歴史を感じさせる展示物がありますね。改めてこちらにはどんな資料が収められているんでしょうか。
はい、まず部屋の真ん中に並ぶ4つの大きな展示ケースには、それぞれ展示以前の模試指導で使われていた教具や、そろばんや算木といった算数の教具、そして展示に関するさまざまな器具などが収められています。また四方の壁面にはガラス棚が並び、その中には凸字の図書や墨字の図書、転石類のほか、三弦やお琴といった楽器、鞍馬器具、そして明治期の生徒作品である小寄細工などを展示しています。ちなみにこの資料室とは別に保存室と呼ばれる部屋があります。保存室では主に本校の教育に関連する文書や記録類、凸字展示資料、写真などを保管しています。
はい、
今日はここ資料室で創立当初からの教材教具の一部をご紹介したいと思います。
はい、2部屋に分かれるほどの多くの貴重な資料があるということですが、さあ今日はそんな貴重な資料の中からいくつかご紹介くださるそうですね。
はい、では木刻凹凸文字というものをご紹介したいと思います。
はい、
約6センチもしくは 4.5 センチの正方形の板に、ひらがなやカタカナ、数字、漢字などの凸字や凹字を刻んだ木製の教具です。6センチ台のものにはほとんど片面に凸字が、裏面には凹字が刻まれていて、一人一人の分かりやすさに対応できるよう工夫されていました。またどちらの辺を上にすれば正しい位置関係になるのかが分かるように、4辺のうちの1辺の中央に V 字型の刻みが彫られています。ちょっとした工夫ですけども、使う側への配慮は欠かしませんでした。
今手元に実際お借りしているんですけれども、本当に手のひらにスポッと収まる軽い木材でできていて、ここ触るとこうそのひらがな、今ギというひらがながあるんですが、その形がしっくりと指に伝わるような感覚で、また裏返すと今度こうへこんでいるくぼみをなぞってもギという形が正しく伝わるようになってるんですね。これすごい工夫ですね。
そうですね、以前資料室を見学に来られた大学の先生が、その後にまとめられた論文を見てみますと、 触覚を通した学びは、視覚障害だけでなくて、障害のない幼児児童生徒の学びにもとっても重要なんだと。一般にも市販されている指なぞりカードというものには、くぼんだ文字をなぞり、ひらがな数字を覚えるカードで、木刻凹凸文字は今の時代にも十分通じる教具であるというふうに評価しておられます。
確かに青眼の人も一緒に楽しめそうな、こうユニバーサルデザインの走りといったような感覚を受けますね。さあ、そして次は。
はい、これは凸型京町図、または京都市街の図と呼ばれるものです。明治12年に京都の職人の手によって作られました。
これ大きいですね。
はい、その大きさは縦が約30センチ、横が約90センチ、厚さは2センチ余りです。4枚の板を裏打ちしてつなぎ合わせて1枚板のようにしつらえてあります。で、その表面には、京都の市街地が彫られていまして、東西南北に走る市内の通りなどが凸線で表されています。御所や二条城、寺院、番組小学校、その他の施設などは大中小の描が施されています。当時、目の見えない子どもたちや耳の聞こえない子どもたちがしっかりと触ったり見たりしながら、自分の家とモアイン、または他の施設の位置関係を学んだものと思われます。明治10年2月に開業した京都駅もしっかり秒で表されています。学校文書によれば、市街地の距離を知る上での補助となる教材でもあったようで、どこどこからどこどこまでは何丁なるやというふうに生徒に尋ねたとも記されています。
この市街地の地図の様子が今でも変わっていないというところが、やはり京都の凄さでもありますしね。今ね、はい、私たちが見ても、あ、なるほどって思える教材ですよね。
そうですね。
こうしたかつての先人たちが使っていた教材や教具をご覧になって、どんなことを感じられますか？今の時代にも通じる点などはありますでしょうか？
そうですね、ここにモーセ廃書の図という資料を展示しています。
はい、
明治13年に描かれたモーセに対する文字指導の一場面を描写したもので、二人の教師がそれぞれ一人の児童の背中や手のひらに指を滑らせて文字の形を教えています。これには特別な道具はいりませんでした。
確かにそうですね。
これに似たことを実際に授業で行っている先生がいます。その先生は数学を担当されてまして、ご自身も点字使用で視覚に障害のある方です。先生は数学の授業の中で、体を使ってより具体的なイメージを膨らませる体験型の授業に取り組まれています。例えば高校1年生で習う二次関数ですと、グラフの形状を左右に広げた両腕で再現して生徒に触らせます。体の中心線をグラフの Y 軸、そして左右に広げた両腕を X 軸に見立ててグラフの曲線を再現します。生徒にも同じやり方で自分のグラフのイメージを体で表現させています。この方法を取り入れることで、触覚図形の読み取りが苦手な生徒にも理解が進むことがあるのだそうです。また生徒がどのように理解しているのかを、道具を使うこともなく知ることができて、とても有効なんだそうです。
素晴らしいアイデアですね。
この2つの例は、その目的も内容も異なりますけども、見えない見えにくい児童や生徒がどうしたら理解できるのかを、相手の立場に立って考え工夫するという点では、時代を超えて相通ずる点があるように感じます。
学びの場において、こう思いやりとか想像する心っていうのは普遍のものなんですね。
そうですね。
そして学内の生徒や他府県の盲学校の生徒たちの研究にも、この資料室は活用されているそうですね。
はい、平成30年に重要文化財の指定を受けまして、これらの資料をいかに活用するかということが、とても重要な検討事項となりました。その一つが授業における活用です。 具体例の一つが、修学旅行で京都を訪れる他府県盲学校の生徒との資料室を介した交流活動です。コロナの前には本校中学部生徒が国語、道徳、総合的な学習の時間を使って歴史的資料の調べ学習を行い、訪問者へのおもてなしをキーワードに分かりやすい紹介を工夫しました。目の前に資料を提示したり、レプリカに触れてもらったりする機会を用意していました。また本年度の文化祭では、中学部生徒が自分たちが当たり前に使っている道具がなかった時代にどんなふうに勉強してたのかという疑問をきっかけに、資料室で昔の盲学校について調べて、自分たちの現在の学びを整理し発表しました。その中で生徒たちは、凸型橋町図、現在のスクールバスである人力車、木刻凹凸文字、モーセ廃書の図などを取り上げていました。また実際に美術の時間に粘土で凸字を作って陶器の文字を作成して、昔の授業場面の再現に挑戦しました。
かなり本格的な取り組みですけれども、そういったこう生徒さんたちの反応っていかがでしたか？
はい、いくつか生徒の声をご紹介したいと思います。盲学校が開校した時にはまだ展示ができていなかったのは衝撃だった、展示がなくても様々な方法で教えていたことに先生たちの情熱が伝わってきた。もう一人は、思っていたより盲学校の歴史は長く、昔独自の工夫や道具がたくさんあって、昔の盲の生徒の方々の知恵を感じることができました、こういった意見がありました。
温故知新という言葉がありますけれども、先人の知恵が今の令和の子どもたちにも響くものって確かにあるんですね。
お送りしてまいりました小鳩の愛。今日は京都府立盲学校の資料室についてご紹介しました。視覚障害者の教材と聞くと展示の資料をまず思い浮かべる方が多いかと思いますが、今回紹介した2つの資料は日本の展示が制定される以前のもの。文字や情報を教え伝えるために創意工夫して作られた資料を目の当たりにして、伝えるための熱意や工夫、相手の立場に立つ思いやりなど、心の部分は今に通じるものがあるなと思いました。少子化、盲学校の生徒減少化が叫ばれて久しいですが、盲教育は見えない、見えにくい子どもたちにとって必要なことです。来週は京都府立盲学校を拠点に進行中の未来へつなぐプロジェクトについてご紹介します。どうぞお楽しみに。ここまでのお相手は、日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。